皆さんおはようございます。前回、ね、この講座に立たせて、もらったのはいつだったかなと考えてたんですけどもね、大体ちょうど3月でしたので、ね、ちょうどこう月を数えていくと半年に、ね、1回ぐらいの割合で、皆さんと共に、ね、ここで御言葉を学ぶ、ね、機会を与えられてるんだなとね、そんな風に、ふとね、今日ちょっとこう立つ前に考えていたわけなんですけれども、私自身、ね、初めて、このキリストと出会ったと、ね、こう言いますと非常にちょっと大層かもしれませんけども、初めて出会ったと多分覚えてる範囲でですけどもね、大体小学校の時であったと思うんですね。小学校の時教会学校に行って、その時ね、こうイエスキリストの話を聞いて、ね、そこでこうイエスを出会ったという、ね、記憶があるわけですけれども、こう皆さんが初めてこうキリストに、出会われたのはこういつかっていうとすぐ出てきます、出会われた、つまりこうイエスキリストについての、ね、ことを聞いた、話を聞いたっていうのはね、こういつであるかと、多分ね、こう皆さんの中にも私と同じように小さい時に教会学校に、ね、行かれていて、その時、キリストに出会った、ね、キリストのことを聞いたという方も、ね、いらっしゃるかと、思いますし、また、ある方なんかはこう学生の時ですかね、世界史なんかを取られるとかなりこう詳しくこうキリストについてのことが、ね、こう出てこられたりするので、こう学校の、ね、授業で、キリストについてこう聞いたということも、ね、方もいらっしゃるかも、ね、しません。またある人なんかは、大人になってね、その後こう教会に来られて、例えばこの浜田聖書教会に来られて、こうイエス・キリストに、ね、出会われた、イエス・キリストのことを聞かれたという方も、ね、いらっしゃると、ね、思います。ただこう皆さんがその時、ね、初めてこうイエス様に出会われた、ね、その時ですけれども、イエス様がどんな方であるということをこう聞いたかっていうのをこう覚えておられます？例えばもう大昔のことなんでね、もう覚えてないよとおっしゃる方も、ね、いらっしゃると思います。私も実際もう細かいところは、ね、どうだったかというと、ね、こう覚えてません。確かに小学校の時であっただろうと、ね、いうぐらいしか覚えてないんですけれども、今日、ね、こう皆さんと見ようとしているところなんですけれども、一人の生まれつきの、ね、盲人が、ね、皆さんが出会ったのと同じようにイエス・キリストと、ね、出会われるわけです、ね、実際会われます。そして、ね、その目が見えなかった人のイエス様が目を、ね、癒される、ね、そんな記事がこのヨハネの福音書の9章に、ね、出てくるわけです。ただこう生まれつき、ね、こう目が見えなかった人が、ね、見えるようになった、ね、そんなこう奇跡がもしこう目の前で行われたら、こう目の前だったらどう思います？本当だったらね、本当にこう素晴らしいことをなさった、ね、こうイエス様を褒めたたえると思うんですよね。そんな素晴らしいことできるのはね、本当にこう唯一イエス・キリストでしか、ね、いないんだと。しかしイエス様がね、たたえられることは、ね、ありませんでした。そのイエス様、ね、盲目の人を癒されたイエス様のことを聞いて、ある人は、ね、いや、あれは罪人だ、ね、そんな風に言う人がいました。それね、パリサイ人たちでありました。また、ね、ある人は、ね、イエス様に対して無関係であろうと、ね、しました。それは、ね、実際こう目を癒された人の両親で、ね、あったわけです。そのように、ね、確かにこうイエス様のことを聞く、ね、出会う、ね、そのようなことがあったわけですけれども、じゃあ実際、ね、イエス様ご自身、どのようなことであったのか、ね、そしてまた、出会われた人にとって、イエス様はどのような存在であったのか、ね、そのことについて、イエス様ご自身、今日ね、そのことをはっきりと語られているのを、ね、見ることができます。聖書の箇所をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の 9章の35節から41節までで、あります。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか？私がその方を信じることができますように。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼は言った。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。この生まれつきの盲目の人ね、癒された奇跡の一番この最後の部分になるわけですけれども、ね、今日は、この箇所から、ね、イエスにあって、ね、まあ、イエスによってこう救われるもの、ね、またこうイエスにあって裁かれるもの、ね、そのことについて共に学んでいきたいと、ね、思います。それによって、ね、ぜひここにおられる皆さんが、ね、自分はどちらのものであるのか、イエスと出会ったがゆえに私は救われたものであるんだ、それとも裁かれるものであるのか、そのことを皆さんお一人お一人が、ね、考える機会となって、ね、いただければいいかと思います。でまずね、イエス様がどのような方であるのかということを、御言葉から、ね、見てみたいと思います。イエスはどのような方であるのか、ね、2つのことをここで、ね、見ることができます。まず1つ目、それはイエス様自身、救い主、つまりこうメシアであるということです。そのことをイエス様ご自身が述べられているのを見ることが、ね、できます。35節になります。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。盲目であった人が、ね、このイエス様に対して、彼は神から出たものであるんだ、ね、そのような証言をしたがゆえに、イエスを罪人だと考えるパリサイ人、律法学者たちによって街道から、ね、追い出されてしまった、ね、追放されてしまったんだ、ね、そのことを聞いたとき、イエス様はどうされたのか、ね、こう見つけ出して言われた、ね、ここにこのイエス様の積極的な、ね、面、またその優しさ面というものを、ね、こう見ることができるわけです。ただ偶然、ね、街でこの人に出会ったのでは、ね、ないわけです。ここに記されている通り、イエス様ご自身の方からこの人を、ね、探して見つけ出されたんだって、ね、それがこのイエス・キリストで、ね、あるわけです。そして、ね、見つけ出して彼を会ったとき、イエス様は、ね、このように言ったわけです。あなたは人の子を信じますかって。人の子を信じますか。これ人の子ってそのようにこう言われているわけですけれども、これどういうことなんでしょう、人の子。皆さんこう人の子って聞いて何を思い浮かべられます？でまあ、文字通り言うならば、ね、人間の子供である、ね、人間の子なんだと。イエス様はそのことを、ね、言おうとしたのか、決してそうでは、ね、ないわけです。この人の子、ね、特にこう福音書で用いられることは、イエス様ご自身が、ね、自分ご自身のことを称するときに、呼ぶときに、この人の子という表現を、ね、この福音書の中で多く用いているのを見ることが、ね、できるわけです。なぜじゃあイエス様ご自身、わざわざそんなね、まどろこしい、こんな人の子、 なんてこう言われたのか、ね、私は救い主なんだ、メシアなんだ、神であるんだ、ね、そのようにはっきりと言えばよかったわけですよね。でもイエスもご自身あえてこの人の子という表現を、ね、使われたわけです。それは、ね、どうしてか、この当時、ね、こう一般的に使われていた救い主、ね、つまりそのメシアと呼ばれるその称号というものは、特に、ね、こう政治的な、ね、王様である、ね、救い主であるんだ、ね、そういった意味合いを強く持たれていたようです。つまりイスラエルの国を、ね、ローマの国から解放してくれる救い主、メシアであるんだということを、まずユダヤ人たちは思い、ね、浮かべたわけです。イエス様は、ね、そのようなものとして来られたのか、そうではないわけですよね。そのような政治的なメシア、救い主、王として来られたのではないわけであって、そのようなメシアと、ね、混同されることを避けるために、ね、この人の子という表現を、ね、わざと用いて、ね、ご自身は、ね、救いを与えるメシア、ね、永遠の命を与えるメシアであるんだということを伝えようと、ね、したわけです。例えばヨハネの福音書の、ね、3章の13から15、こんなふうに、ね、こう記されているわけです。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセがあるので、蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって、永遠の命を持つためです。ね、ここでこう人の子という、ね、表現が用いられているわけです。天から来られた人の子、ね、救い主である誰か、イエス・キリストであるわけですよね。そしてそのイエス・キリストにあって永遠の命を持つことができるんだ。つまり、ね、そのような存在であるということを見ることが、ね、できるわけです。また、ヨハネの5章の27節では、ね、こんなようなことが記されているわけです、ね。いうのを見ることができます。また、父は裁きを行う権利を子に与えられました。子は人の子だからです。ね、父、父なる神様は、ね、人の子、つまり、ご自身の御子であるキリストに、ね、裁きを行う権利を与えられました。人の子に与えられた。そんなふうに、ね、見ることができます。また、ヨハネの6章の26、27では、こんなふうに、ね、記されています。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。亡くなる食べ物のためでなく、いつまでも保ち、永遠に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父、すなわち神が認証されたからです。これは5000人の給食の、ね、出来事の後でイエス様が、ね、言われた言葉で、ね、あるわけです。ここでも、ね、この多くの人たちは、ね、自分たちの要求を満たしてくれる、ね、いつまでもこのイエス様にいたら、ね、お腹が減ることがないんだ、ね、そんな王として祭り立てようとしたわけですよね。でもそうではないんだ、ね、永遠の命を私は与えるものであるんだ、ね、そのようにイエス様ご自身が話されているのを、ね、見ることができるわけです。またね、確かにこうイエス様ご自身のことを人の子という、ね、表現を用いて、ね、ご自身呼ばれていたわけですけれども、このことは旧約聖書の中にも出てくる、ね、言葉であるわけです。旧約聖書の、ダニエル書の7章の13、14、ね、見ますと、こんなにこう記されているのを見ることができます。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と光栄と国が与えられ、庶民、諸国、諸国の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びる ことがないんだ。旧約聖書、ね、ダニエルが書いたこの預言書の中に、人の子が、ね、雲に乗ってやって来られるんだ、ね、その方はどのような方なのか、その方には、ね、主権栄光国が与えられる、ね、つまり主権者であるんだ、ね、それも一時のものじゃない、ね、永遠の主権者であるんだ、ね、そのことが記されているわけです。すべて誰か、ね、人の子という表現が記されているわけですよね。つまりイエス様ご自身、ね、ここでこう人の子という言葉を用いることによって、この政治的な王ではなくて、ね、永遠の神としての、ね、主権者としての命を与える救い主としての、ね、そのようなものであるんだと、ね、いうことを教えようと、ね、されたわけです。そこで、ね、イエス様は、ね、言われたわけです。あなたは人の子を、ね、信じますか。つまり私は永遠の命を与える救い主であられるんですよ、それを信じますか、ね、そのように言うことによってご自身が救い主であるって、ね、そのことを教えておうとしているのを、ね、見ることができるわけです。そしてまた、ね、イエス様はザーカイ、ね、主税人で偽って税金を多く取り立てて、そして、ね、自分の懐を肥やしていた、ね、そんなものが出てきたわけですけれども、その話の中で、ね、その最後の部分でイエス様こんなように、ね、こうおっしゃっている箇所があります。それが、ね、ルカの福音書の19章の10節ですが、ね、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。イエス様ご自身、神から遠く、ね、離れて滅びに向かっている、そのようなものを、ね、救うために来たんだ、ね、自分はそのような救い主であるんだと、そのように主張されているのを見ることができるわけです。まずこのように、ね、イエス様ご自身救い主、ね、メシアであられるんだ。しかし、ね、イエス様ご自身、ご自分のことを裁き主とも、ね、言っておられる、ね、わけです。それがイエス様とはどのような方か、ね、二つ目のポイントになるわけですけれども、皆さんご自身、裁き主であるんだと、ヨハネの福音書の9章の、39節ですが、ね、イエス様はこんなふうにおっしゃっているのを見ることができます。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。裁きのためにこの世に来たんだ。救い主と裁き主っていうものを見るとき、どうでしょう。皆さんなんかこう調和するものがあると思います。片や人を救うわけですよね。救い主。片や裁くため、つまり裁き主であるんだとイエスもおっしゃるわけですよね。だから一見するとこう相反するもののように見えるわけですよね。こう救うとこう裁くっていうものをこう考えるとき、じゃあイエス様、ね、どちらか間違っているのか、嘘を言っているのか、ね、矛盾することを述べているのか、そうではないわけです。イエス様、ね、同じこのヨハネの福音書の3章の17節では、ね、こんなふうにおっしゃって、ね、おられました。記されています。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。ね、この世が救われる救い主として、これがイエス様が来られた一番の目的、本来の目的で、ね、あるわけです。これがイエス様が世に来られた目的であるわけです。私たち人間は、ね、罪ゆえに、 すべての人が裁き、つまり滅びに向かっている、そんな存在であるわけです。罪ゆえに、そんな罪人である我々を救うために、罪人である人間、我々一人一人を、皆さん一人一人を救うためにイエス様が、ね、来られたんだって。つまりイエス様のこのように来られたことによって、全ての人にその救いというものが今差し出されているわけです。しかし、ね、その救いを拒むならば、その救いというものはどんな人にも、ね、平等に与えられているものです。でも、その救いを、ね、私はその救いをいらない、拒むならば、その人はどうなってしまいます？もともと人間ってどんな存在でした？先ほども言いましたけど、罪ゆえに、ね、神からの裁き、滅びを受けるべき存在であるわけなんですよね。つまり、もし我々が救いを受け入れないならば、その人は滅びへ、その人は裁きへ向かうものであるんだ。つまり、確かにイエス様ご自身、救い主としてこの世に来られた方でありますが、しかし、その反面、そのイエス様の救いを拒む者に対しては、裁き主と、ね、なってしまう。それゆえ、ね、裁きのためにこの世に来ましたとも、ね、いうことが言えるわけです。だから、そのヨハネの福音書の3章の10月、ね、続けてこんなにこう記されているわけです。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれている。信じる者は裁かれないんだって。でも、もし信じないならば、すでに裁かれているんだ。つまり、その人はもともと示されている、私たちが行くべき永遠の滅びへと行くものであるんだって、その御言葉は教えてくれているわけです。まず、イエス様はご自身がどのようなものであるのかということを教えられました。イエス様は確かに救い主であられます。そして、イエス様は、ね、裁き主でも、ね、あられる方です。じゃあ、ここで私たち考えないといけないのは、ね、このイエス様を前にするとき、あなたにとって、そのイエス様は救い主です？それとも裁き主、どちらの存在で、ね、あられるか。どちらかでしか、ね、ありません。救い主であるか、裁き主であるか。ここにおられても多くの人は、私にとって救い主です、ね、そのような方であると、ね、言われると思います。でも、こう考えないといけないのは、じゃあどうして、ね、そうであると言い切れるか。また、ね、裁き主ではないと考えるならば、どうしてそうではないと言い切ることができます？確かに、イエス様は裁き主であり、ね、また救い主であられる、ね、方であります。私たちは、その、ね、イエス様に対してどちらかであるのだということをね、見ることができるわけです。イエス様が救い主であるならば、ね、そこには救われるものが出てくるわけですよね。救い主であるから。またイエス様が裁き主であるならば、裁かれるものが、ね、出てくるわけです。で、続いて、ね、私たち御言葉から見てみたいものは、ね、その救われるもの、ね、また救われたものとも、ね、言うことができますが、またこう裁かれるものとは、ね、どのようなものかということを、ね、見てみたいと思います。で、まず、ね、こう見たいのは、イエスにあっ ってこう救われるもの、ね、それはどんなものなのか、ね、それこう3つの特徴、ね、こうまた1つはこう救われたものの特徴と、ね、いうことが言えますが、その3つの特徴というものを、ね、こう見てみたいと思います。イエスにあって救われるもの、ね、1つ目の特徴というものは、それはイエスへの求道者であるんだ、ね、イエスを心から求めている、ね、そんなものが救われるものへと、ね、導かれるんだと。35節、ね、もう一度、ね、見てみますと、イエス様尋ねたわけですよね。あなたは人の子を信じますか。それに対してその盲目であった人、イエス様によって目が開かれた、ね、その人、何と答えているか。その人は答えた。36節、ね、主よ、その方はどなたでしょうか。私はその方を信じることができますように。そんなふうに、ね、述べているのが分かります。特にここで、ね、こうちょっと注目したい言葉があるわけですけれども、これこう信じますか、ね、信じることができますように使われているこの言葉ですけれども、こう日本語に、ね、こうしてみますと、こう信じるって、ね、特にこう信じるっていうことに対して、ね、何かこう区別っていうものを、ね、見ることができませんが、こう言語を、ね、見てみますと、ここで使われているこう信じると、ね、こう言われている言葉、非常に強い意味を持っている言葉です。例えばこう信じるっていうのを見るとね、何かちょっと良さそうだから、ね、ちょっとこう信じてみようかっていうのもある意味こう信じるっていうものに入るわけですよね。なんかちょっとこう得を得そうだな、だからまあちょっと今だけこう信じとこうかっていうのも確かに信じるという意味合いになるわけですよね。ただ信じるっていう言葉だけを見るならば。しかしここで、ね、使われているその言葉、特に同じ言葉にここでは前置詞がつけられることによって非常に強い意味合いを持つ言葉になっています。ギリシャ語の辞典にはね、ここで使われているこう信じるっていうのはね、こういう意味があるんだっていうことを記されていました。こう人格的信頼を全面的にかけて、ね、投入する、信じ込む、ね、頼み切る、自分自身を委ねて服する、ね、その人の全人格を全部ですよ、一部だけじゃない、ね、これだけでちょっといいからっていうんじゃなくて、すべてを、ね、全部を信頼するがゆえに、信じて、ね、信頼し、自分自身を委ねて服従する、ね、それがここで言う、信じる。で特に自分への依存や自分の行為への義への信頼を捨てて、神から与えられた義であるキリストへ信頼に全面的に切り替える。また彼の中に信頼を置き切って委ね続ける。信じるがゆえに。確かに、私たちさまざまな時こう自分に依存するわけですね。自分だ、ね、こんなことができる、ね、だからこのことは自分はこういう能力があるって信じるがゆえに自分はそのことをすることがあるわけですよね。でもそうでは、ね、ないんだ、ね、自分の行為への義、まあ、正しさ、ね、それをすべて捨てて、ね、イエス・キリストに対する、ね、イエス・キリストの正しさに対する信頼へすべ、ね、て、ね、切り替えるんだ。そして信頼を置いて、ね、委ね続ける、ね、一時だけ信じるわけじゃないわけですよね。その信頼し、ね、信じ信頼し委ねるっていうものはそれが成し続けられる、ね、そんな意味を、ね、持っているわけです。これが、ね、この35、36で使われている、ね、信じるという意味です。イエス様はそのような意味を持って、ね、人の子を信じますか、ね、 そのように聞いたわけです。そしてこの元盲目があった人はそのようにこう信じるものに私はなりたいんですって求め願っているのを見ることができるわけです。私がその方をどうか信じることができるようにって。この盲人のイエス様に対する認識っていうものは徐々に変化していくのを見ることができます。この9章を見ていくとき、それイエス様を少しずつ求めていくがゆえに変化していってるんであるということが言えるわけです。ヨハネの9章11節、まずはじめはこう単なる目を開けてくれた方というそういう認識しかなかったようです。確かに目を開けてくれた方ね。だから彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シリアムの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました、イエスという方、素晴らしい方、私に良いことをしてくれたそういう方という認識しか見ることはできません。また15節でも、こういうわけでもう一度パリサイ人も彼にどのようにして見えるようになったかを尋ねた。彼は言った。あの方が私の目に泥を塗ってくださって私が洗いました。私は今見えるのです、あの方でしかないわけですよね。確かに素晴らしい、私に良いことをしてくれた方。しかし、その方に対しての求道心、思い願いというものを持つがゆえに9章の17節でこんなふうに変わっているのを見ることができます。そこで彼らはもう一度盲人に言った。あの人が目を開けてくれたことであの人を何だと思っているのか、彼は言った。あの方は預言者です、それまでは単なる素晴らしい方でしかなかったわけですけれども、預言者、つまり神さんのことを伝えてくださるそのような存在であると思いますよ。そして次、ヨハネのこの9章の32、33を見ますと、文字に生まれついた者の目を開けた者があるなどとは昔から聞いたこともありません。もしあの方が神から出ておられるのでなかったら何もできないはずです。つまり彼が持った認識というものは、あの方こそ預言者であって、そして神から出てきた方であるんだって、そんな思いを持つようになったわけです。そしてこの発言ゆえに彼はどうなってしまったのか、街道から追い出されてしまった、そして彼を外に追い出した、34節、そんな風に記されているのを見ることが、できるわけです。これで使われている、外に追い出した、街道から追い出された、それ今で言い換えるならば村八部になってしまった、そんな状況になったんだというものを、見ることができるわけです。そんな時です。イエス様が自分を探し出してくれた、つまりまだこの時点ではこの方がイエス様であるということを知らないわけです。でもそのイエス様が、あなたは人の子を信じますか尋ねられた、その時こう予的に見るならば、人間的に見るならばもう最悪の状況だったわけですよね。村八分になってしまって、これからどうしようか、人間的に言うならば本当にこう希望もないようなそんな状況だったわけです。それはなぜか、イエス様が神から出たものであると言ったがゆえにそんな状況に陥ってしまったわけですよね。でもこの盲目であった人、何と答えたか、人の子を信じますかと尋ねられたとき、彼は、私がその方を信じることができますようにって、つまりこの救い主、メシアである方を、求め、願い続けていたんだろうと ね、考えることができるわけです。この盲人だった人、ね、メシアが誰かを、ね、知りたい、そして信じたい、ね、そのように求めていたわけです。そこでイエス様が言われるわけですよね。37節。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。もうすでにあなたはその人の子、つまりメシアである救い主である方をもう見ているんですよ。ね。いつ見たのか。今、あなたと話しているのがそれなんだって。メシアであるんだ、人の子であるんだ、救い主であるんだって。すると彼は、ね、どうしたか。38節、彼は言った。主よ、ね、私は信じます。人間的に、また社会的に見るなら一番最悪な状況にあったとき、そのとき、ね、イエス様に出会い、あなたは信じますかと言われたとき、この盲人だった人は、ね、信じますって明確に告白しているのがわかるわけです。これが二つ目の、ね、特徴になるわけです。つまり救われるもの、ね、救われたものの特徴、それはイエスへの、ね、信仰、ね、イエスを信仰するものであるんだって。ただイエスを、ね、求めているだけではない、そして本当にそのイエスを知ったとき、出会ったとき、信じるものに、ね、なったんだって。例えばこう皆さんがこの状況にいたとき、どうです、すぐにこう言えます、ね、あの方は、あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。初めて見たわけですよね。しかし彼は何の躊躇もなく、なんて言ってます?主よ、私は信じます。ね、明確に。この信仰を告白しているのを見ることができるわけです。それ本当に、ね、心からこの救い主を彼が求めていたがゆえに、ね、そこにはあの躊躇もなく信じるという告白が、ね、なされたわけです。先ほども何度かね、こう見てきましたけれども、ヨハネの3章の16節、ね、皆さんがよくご存知の箇所ですけれども、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そのように人のことについて、ね、話をしていたわけですよね。その子にあって永遠の命を、ね、持つんだって。そしてはっきりとこの16節で、ね、人々として信じる者が滅びることはないんですよ、ね、永遠の命を持つんですよ、ね、そのように御言葉は教えてくれているわけです。人の子、つまりこのイエス・キリスト、ね、救い主と信じることで救いを受けることが、ね、できるんだ。そして先ほども、ね、こう見ましたけども、3章17節が、ね、こう続いているわけです。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである、ね、確かに滅びに全ての人が向かっているわけです。しかし信じる者は決して滅びることがないんですよ、ね、永遠の命が与えられる、つまりそれは救われるんだって、イエスへの信仰、イエスを信じることによってこの救いを得ることができる、救われるものになるんだって。 そしてこの信仰告白した後、この元盲人だった人はある行為をしています。何をしています？そして彼はイエスを拝した。つまりこのイエス様を礼拝したんだって。これが三つ目の、ね、特徴になるわけです。これはまあこう救われている、こう救われたものの、ね、特徴となるわけですけれども、三つ目の特徴、それはこうイエスの礼拝者であるんだっていうことを、ね、見ることができます。ここで使われるこう拝したという言葉ですけれども、ヨハネの4章で繰り返し繰り返し、ね、使われている言葉です。ヨハネの4章、どういう出来事があったか、ね、イエス様がサマリアに通られてサマリアの女性に会われる、ね、わけです。そしてそこで礼拝とはどのようなものであるのかということを、ね、教えられている箇所ですけれども、ちょっとここは聖書を、ね、ちょっと開けていただければと思いますが、ヨハネの福音書の4章の19節、ちょっと聖書を、ね、ちょっとこうめくっていただいて、4章をちょっとお開きください。19から、ね、24までちょっと、ね、お読みいたしますが、女は言った、先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた、私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝師たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。ってこれ先ほど出てきたこの拝するという言葉、これ礼拝する、そういう言葉として繰り返し繰り返し出てきているのを見ることができるわけです。ここでは礼拝とはどういうものであるのかということをイエス様は教えられているわけですけれども、簡単にこうかいつまんで要約しますと、礼拝というものは場所とか時間とかに制限されるものではまず決してないんだ。そして決してこう表面的な儀式的なものでもないんだ。そうではなくて、いつでも、ね、どの時であっても、まず神様を正しく知って、そして、ね、その神様の求めておられる礼拝の方法で心から礼拝する。で、神様を讃える。それが礼拝なんだって。イエス様ここでね。教えているわけです。つまり救われたもの、それはイエスキリスト、神様を礼拝するものなんだって。それが救われたものの特徴であるんだって。まずイエス様に会って、ね、イエス様のことを聞いて救われるもの、ね、それはこうイエス様を求めていたものであって、そしてそのイエス様を、ね、信じるものです。それであるならば、ね、ここにおられるイエス様を信じておられる信仰者の、ね、皆さん、いつもこのイエス様を礼拝しておられます、しておられます。イエス様をいつも称えておられます。確かに今皆さんこの場に礼拝しに、ね、来ています。みんなで神様を称えています。でも礼拝というものはそれだけではないんだ。確かにこの日曜日、イエス様の復活を記念して共に信仰を持つ者が集い神様を礼拝する時間であるわけですが、それだけではないんだ。いつもどんな時も心から正しく神様を知って、それを神様を称える、それが礼拝なわけですよね。じゃあ皆さんはそのように礼拝を しておられます？救い主、メシアであり、主権者であるイエス様を信じ、ね、信頼し、そして服従し、愛するんだって。先ほど信じるって、その言葉の定義っていうのを見ましたけれども、どうでした？単なる一時だけのものでした、ね、委ね続けるわけですよね。信じ続け、信頼し続け、委ね続ける。もしそうであるならば、ね、そんな素晴らしい自分を委ねるものをいつも称え続けて、ね、いるものであるんだって、それが救われたものであるんだということがね、言えるわけです。信じます、私は信じます、でもイエス様を、ね、愛したい、ね、愛する思い、ね、愛したくない、愛する思いがないっていうならば、その信仰というものはどこか間違っているんだって、どこかおかしいんだって、もしかすると本当の意味での信仰というものを、ね、持っていないかも知れない。もし信じ、ね、全てをいつも委ね続けるならば、私たちはイエス様を、ね、礼拝し続けるもので、ね、あるんですよと。救われるもの、ね、救われたものの特徴を、ね、見てみました。イエスを求め続ける、ね、求めるものであり、そしてそのイエスへ信仰するものである、でそのイエスを拝するもの、ね、礼拝するものであるんだって。もし私たちが読みた、ね、救われたものでないならば、じゃあどんなものになります？救われたものでないならば、もう一つのものでしかないわけですよね。つまりイエス・キリストは裁き主になって、私たちはこう裁かれるものに、ね、なってしまうわけです。確かに、ね、本当の信仰者であっても、間違った歩み、ね、こう裁かれるものの歩みっていうものを時にはしてしまうこともね、あるかもしれません。じゃ次の私たちこう見てみたいのは、そのイエスにあって裁かれるものっていうものはね、どんなものかっていうのを最後に、ね、見てみたいと思います。2つの、ね、特徴っていうものをちょっと挙げてみます。まず、ね、1つ目、どんなものか、ね、イエスにあって裁かれるもの、ね、どんなものなのか。それはね、こう傲慢で、自分は、ね、正しい、自分にはこう問題がないんだと、そのように考えるもの、それがイエスにあって裁かれるものであるんだって。39節、ね、私は裁きのためにこの世に来ました、イエスもこのように言われたわけです。そして続けて、それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためですって、このようにこう言うわけです。どういう、ね、意味であるのか。目の見えないものが見えるようになる、見えるものが、ね、盲目となるんだ。実際、その物理的な、物質的な目が見える、見えないということを、ね、言っているのかどうか。確かに、この盲目であった人は、実際目が見えるようになりました。ね、そして、霊的にも、ね、信仰を持つものになりました。イエス様も特に、ね、言わんとしていることは、霊的な部分、ね、この目の見えないものというものは、霊的視力、ね、霊的なこと、それがあまりこう理解できていないがために、ね、自分はこう霊的視力がない、ね、そのように理解しているわけです。それゆえに、ね、自分はこう不十分なもので、 あるんだ、ね、罪あるものであるんだと思うわけです。つまり自分は十分なものでないということを理解するから。それがこの目の見えないもの。そして自分が不十分、ね、罪あるものということを理解するならば、ね、どうなるのか。自分がこう救いが必要だ、そのことを考えるわけですよね。自分が不十分であるんだ、救いが必要であるんだ。もしそれを本当に理解するなら自分が救いが必要である。それであるがゆえに、その救いを得ようとイエス様のもとにやって、ね、来るもの。だからこう目の見えないものが見えるようになり、確かに霊的な、いわゆる視力というのがないわけですけども、それゆえに自分が罪人であるということを理解し、それゆえにイエス様のことに来て、ね、救いを得ることができるようなもの。で、その反対に見えるものが盲目となるため、つまりこれは自分には、ね、こう霊的な力、ね、霊的視力というものが十分にこう備わっているんだ、ね、そのようにこう考えるわけです。だから自分は十分に正しい、ね、自分には罪がないんだ。もしそのように思うならば、自分にその救いというものが必要だと思います。思わないわけですよね。つまり救いを得ようとイエス様のもとに来ることが、ね、ないもの。だから盲目と、ね、なるんだって。こうパウロは、ね、当時のユダヤ人についてこのようなことを、ね、言っている箇所があります。ローマ人への手紙の2章の17から21ですけれども、もしあなたが自分をユダヤ人と唱え、律法を持つことに遊んじ、神を誇り、御心を知り、なすべきことが何であるかを律法に教えられてわきまえ、また、知識と真理の具体的な形として律法を持っているため、盲人の案内に闇の中にいる者の光、愚か者の導き手、幼子の教師だと自認しているなら、どうして人を教えながら、自分自身を教えないのですか、盗むなんて解きながら自分は盗むのですか。当時のユダヤ人、特に律法学者、ね、パリサイ人たちは、自分は十分なものである、ね、自分は律法を持っていて、それをしっかりと勉強して、ね、理解しているんだ。だから、ね、自分は人に教える、ね、ものであるんだ、そのように考えていたわけですよね。でも、パウロは言うのは、あなたたちは、ね、実際そのようなものではないんだ、教えていながら、どうしてあなたは盗みをするのか、盗むなと言いながら、ね、盗みをするのか、つまり見える、ね、理解する、霊的な力があると思っているものこそ、正しく、ね、そんなようなものではないんだと、ね、パウロは言うわけです。このイエス様の言葉を聞いた、ね、パリサイ人たちはこんなふうにこう言うわけですよね。私たちも盲目なのですか。パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですかって。ここで、ね、私たちも、ね、盲目なのですか。ここでもっていうからにはすでにこう盲目な人たち、つまり正しくない人、不十分なものっていうものがいるんだと彼らはこう考えているわけですよね。そして自分たちは、ね、そのようなものであるんですか、なんてそんなふうにイエス様に聞くわけですけれども、実際、ね、彼らにはもうすでに答えっていうものがあったわけですよね。私たちは盲目ではないんだ、ね、そういう高慢な思いでした。つまりパリサイ人たちは一般の人たちっていうものを、ね、立法を知らない、立法を守ることができない、そんな愚かな不十分なものである、ね、そのような理解を持っていたわけですよね。私たちは 決してそのようなものではないんだ、ね、このようにこう尋ねていますが、彼らは自分自身のその答えというものを、ね、持っていたわけです。それに対して、ね、イエス様はそのファリサイ人の思いというものをきちんと分かっていたわけでしょうね。だから41節こんなに言うわけですよね。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今私たちは見えると、ね、言っていますって。私たちは見える、そのようにあなた自身が言っているんだ、イエス様は言うわけです。つまり、ね、私たちは十分な霊的な力、ね、視力を持っているので、正しく間違ったことはないのだ、ね、そのようにあなたたちは自称している、そんなものですよって。そんなものが、ね、裁きに合うもの、裁かれるものなんだ、ね、つまり傲慢であり、ね、自分は正しい、ね、不十分でないと、ね、そのように思っているものだから、ね、そんな人は決して救い主を求めようとしないんだって、決して、ね、信じようともしないんだ、だから罪の解決がなされないわけですよね。これが2つ目の特徴、ね、裁かれるものの特徴、ね、罪は解決されないものであるということです。41節の最後、このイエス様ね、言ってしまっています。あなた方の罪は残るのです、ね、決して罪が解決されることなく、罪はあなたたちの上に残るんだ。もし自分が十分正しい、ね、十分なものである、そんな理解があるならば、決してその人の罪というのは解決されることはないんですよって。最後にイエス様、ね、種まきの例えで、こんなことをね、種まきの例えの中でこんなことを、ね、話されていました。マタイの13章の13から15ですけれども、私が彼らに例えで話すのは、彼らは見えてはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためであるんだ。確かに見はする、聞きはする。でも、決して、神に立ち返る、イエスに立ち返ることはない。つまり、イエスに癒されることはない。罪の解決がなされることはないんだ。と、イエス様、おっしゃっているわけです。このようなものが、ね、裁かれるものなんだって。もしあなたが、ね、このようなものであるならば、あなたには救いが、ね、必要です。イエス様を、ね、求め、そのイエスを信じるものとなる、ね、その救いが必要です。もし救われたものでも、このような歩みをなさっていることはないか、ね、時には傲慢に陥って、もう自分は大丈夫だなんて思って歩んでいることないです。日々の生活の中にあって。もう自分は十分に聖書のことも知ってる、神様のことも知ってる。だからもう自分だけで十分だ。もしそう思ってしまうならば、神様に頼るようになります？委ねます？ね、自分の力に委ねて自分で歩んでいこうとするわけですよね。もしそのように歩みにするならば、その人は、ね、間違った歩み、この裁かれるものの歩みをなしてしまっている、ね、それは全く神様が望んでおられない、ね、ことであるわけです。さて最後に、ね、ここにおられる皆さん、ね、お一人お一人にとってイエス様は、ね、救い主であられますか？それとも裁き主であられます？どちらかでしかないんだって言葉は、ね、教えているわけです。本当に願うこと、イエス様ご自身がなっておられること、それはね、今日ここにおられる方々がみんな本当にイエス様に会って救われた ものとなることであるんだって。ではね、最後に一言ね、お祈りをいたします。神様、あなたを褒めたたえます。素晴らしい信仰を与えてください。そしてまた、あなたを理解支配する者へと、あなたが変えてくださいました。神様、どうぞここにいるすべての人が、あなたを救い主とし、そしてあなたによって救われるもの、救われたものとなることができますように、どうぞお導きください。そんな素晴らしい救いを与えてくださった主イエスキリストを心から感謝し褒めたたえ、イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。Amen.